どんなもんや。
はい、どうもとのどうもとこちです。
どうもとのどうもとつよしです。
今週は2人でどんなもんやお送りいたしますが、
はい、
私すいません福岡にいまして、
はい、
Wi-Fi が弱いです、うん、
じゃあまあ途切れる可能性すらあるような、
はい、そんな時はそんな時です。
わかりました。
すいません、
はい、
ポケット Wi-Fi みたいなのしかなくてですね。
ああ、なるほど。
はい、すいません。
はいはい、
よろしゅうございます。
お願いします。
4月21日以来ということで、およそ1ヶ月半ぶりの2人でのどんなもんやということでございますけどもね、2人の、活動としては5月5日に、堂本としてのニューシングルがね、リリースになりました。
はい、
ラジオを聞きになってくださっている方はもう、それはそれはもうたくさん聞いてくださっていることでしょうと、いうことで、
はい、ありがとうございます、
本当にありがとうございます。そして来月には東京ドーム、京セラドーム大阪での、コンサートも控えておりまして、準備の方は、徐々に、やっておりまして、松吉くんの方にもセットリストとかもちょっと見ていただいたりだとか。
はい、拝見しました。
はい、それでこう、意見の、やり取りをこうしているところでございますけども、
はい、
私としましてはこうなんて言うんですかね、我々の2人の曲を素敵に皆さんにお届けできたらなというのがやっぱり我々2人の活動の、醍醐味じゃないかと思っておりますので、そうなればいいなと思ってる次第でございます、
うん、
はい、まだこれからね、
そうですね、キャッチボールして、
はい、
でリハーサルでまた変更点も出るでしょうしね。
はい、出ると思います、うん、よろしくお願いします。
はい、
この後皆さんから送っていただいているメール、時間がある限り、紹介していきたいと思っております。
はい、
では1曲お送りしましょう。
はい、
よろしくお願いします。
あ、じゃあ、先ほど5月5日の話もありましたんで、
はい、
堂本のニューシングルでまたね、聞いてください。 何でも声のストーター BGM、 さあ、ここから送っていただいているメールご紹介いたします。ラジオネーム、うんびさん。初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。新曲またね聞きました。私はこの春大学を卒業して大学院に進学。ずっと一緒にいた友達は就職したため、これまでのように会えなくなりました。ふとした時すごく寂しい気持ちになっていましたが、そんな時またねが発売され、私の今の心情に合致し、とても心に響きましたと。またねを聞きながら友達に思いを馳せようと思います。素敵な曲をありがとうございますと。
あらね
え、嬉しいですね。そういうふうに自分のご自身のね、あの日常というか今とこう重ねていただいてね。
うん。
うん、友達を思いながら聞いていただけるっていう、まさにあの、まあ、自分たちがこの楽曲をね、リリースさせていただくそのタイミングっていうのも、まあ、あの出会い、っていうキーワードやっぱあるじゃないですか。5月5日っていうのは僕たちが、まあ、初めて出会った日でもありますし、あ、まあ、その出会いっていうところだったりとか、まあ、そしてその友達、まあ、友情とかね、思いを馳せるっていう、まあ、そんな、まあ、お心の中で聞いていただけるっていうのは非常にね、我々この楽曲を作った、まさになんかそういう人たちに聞いていただけたらなっていうところもありましたんで、
う
ん、
そうですね。
すごく嬉しいエピソードですね。
ねえ、たまには素敵なメールが来るんですね。
いやいやいや。いや、この方ね、初めて送ってくださってるんで、多分あの、どんなもんやの、なんて言うんですか、メールの大体の平均的なところを、知らずに送ってくださってる可能性はありますね。
そうですね。いや、うん、まあ、いつも皆さんもね、本当に聞いてくださってる皆さんも素敵なメール送ってくださってるんですけども、
ありがとうございます。そして東京都マイニャンさんですね。高知城を背景にお二人のアクリルスタンド記念撮影をしていたら、外国人観光客のおば様に英語で声をかけられ、何それすごくいいと絶賛されました。思いつく限りの英単語を使って堂本さんとアクスタの説明をしたところ、娘の夫が亡くなってしまったんだけど、それがあれば一緒に旅行できる最高と。さらなる大絶賛されました。きっと今頃遠く離れた異国の地に堂本さんが広まっているはずです。アクスタが国際交流のきっかけになるなんてびっくりな出来事でしたと。
まあこのアクスタは多分、いやまあアジア圏はもしかしたらね、韓国とかさあったりもする
けど、うんうん、そうですね。
結構やっぱ日本が発祥というかなのかな、知らん、わからんけど。
どっちなんでしょうね。ね、アジア圏のイメージはありますけど、本当にでも今、ね、あの、娘の夫が亡くなってしまったんだけど、っておっしゃってるエピソードありましたけど、確かに、アクスタに、ね、アクスタと一緒になんか旅行できるっていうことも確かにありますね。
いや、この、それはもう本当にアクリルスタンドの素晴らしい、正しい使い方ですね。
いや、なんか、いいですね。そうやって一緒に旅行行けるみたいな発想というか。
まあ、うん、また我々二人は高知城に誘拐されてるところはちょっとありますけど。
ちょっと私たちは、あの、特に旅行したいわけではないんですけどね。
はい。だから、誘拐という形になってしまいました
。したいわけではないんですけど、まあ、旅行させてもらってるということで。まあね、宿泊費とかかからないですからね。交通費含めて。
その先で、正しい、うん、あの使い方というものを、こう、逆に海外の方に教わるみたいなね。
いや、こういう交流がね、あったのはすごく嬉しいですね、なんかね。
ありがたいです。
うん。
夏のコンサートでもね、また新たな、うん、増えますんでね。
増えますんで。
また、あの、勝手に誘拐していただいて、いろんなところに連れて行っていただけたら。
いろんなところに行ったことのない国や土地に連れて行っていただけると嬉しいですね。
食べたくない食べ物の前に置いて、ね。
そうですね。
写真撮ったり
、どうぞ。していただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
お願いします。そして、舞作さん、今度東京ドームのアーティストバックヤードツアーに参加しますと。お二人がいつも使われているであろう控え室、通路が見れるとワクワクしております。はめ殺しの窓やシャワーの下の謎シャワー見れるかなと、いろいろ想像が膨らんでおります。お二人が東京ドームでいつもいる場所、落ち着く場所、ここは見ておいた方がいいよという場所を教えてくださいということですね。
なるほど。
ちょっとおしゃれになりましたもんね、なんか壁紙とか。
随分変わりましたよね。
ね。
はい。なんか、 明かりの感じも変わった。うん、
変わったし。
まあ、このバックヤードツアーみたいなのってどっから入るんだろうな、あの。
ああ、回転扉から入るのか、正面から入るのか。
うん、まあ、どっちかわかんないですけど、
うん、
回転扉から入るのであれば、
うん、
入って右手の広いところがだいたい通し君使ってて、
うん、はい。
入って左の、左みたい、左か。
左、
二個先の部屋、
左曲がって2個目の扉。
曲が、そうね。
エレベーターの前。
そうですね。そこ
を一区が大体使ってますね。
っていう感じです。
真ん中の、左折れて1個目の扉の左が、だいたいケータリングになってますね。
はい、ケータリングルームですね。
で、右側が、フォーユーがいたりしますね。
そうですね。
うん、
そんな感じの。
うん。
やっぱりこういうの見るの、ちょっとワクワクするんですかね。
いやでもやっぱ、あ、ここでスタンバイして、こういうところでスタンバイしてステージ立ってんねんやっていう感じはやっぱ特別じゃないですか？
まあやっぱちょっと思ったもんな、マイケルもここ使ってたんやろうなとかな。考えたもん。
あ、まあ、まあまあまあ確かにそうやな。
そう。
道具で。
昔になってしまう。
でも、マイケルは僕思うんですけど、さらに上のあの一ちゃん広いとこな気しますけどね。
ああ、そうかもしれませんね。
そうそう。そこでなんかこう、バーンってセッティングされて、そこに入るような気しますけどね。
それもそうかもしれませんね。
うん。まあでもそういうなんかこういろいろ、普段僕らがこの辺でこうしてなんかこう、スタンバイしてんねんなって想像を膨らませてから、またライブ見るっていうことができるっていうのもね。
うん、そうですね。
貴重な体験ですよね。
こういうのがあるんですね。
うん。
うんね、シャワーとか入れないと思うよ、あそこは。
確かにね。
あそこは多分無理だ。
そこは見学ないかもしらんな。はい、うん。うん。
はい、まあ楽しんでいただきたい、まあ。
はい、楽しんできてください。そして、さやさん、鹿児島のさや0621さんが、先日、小石くんの会でテレビで中島健人くんによる検定検定が行われていましたと、
はいはい。
遅刻した彼女への言葉はというお題に検定は君には怒ってないよ。君を焦らせた時間という概念に僕は怒ってると答えてました。小石くんなら何と答えますかというメールが読まれていて、小石くんは、ああ、大丈夫やった。なんか問題なかった。大丈夫やった。ほな、行こうか、かなと答えていました。はい、私は結構キュンキュンしてしまったんですが、つよしくんなら何と答えますかと。
どうしましょう。何て答えましょう、つよしくん。
遅刻の分数によるな。
だからもう現実的やねん、我々は。
いや、でもそれ普通に心配するやろ。普通に。
そうなんです。
まあ、小市くんの言うことが正しいんじゃないですか。大丈夫やったってなかったんっていう。まあ、何もなかったらよかったわって。
うん。
なんか連絡ちょっと入れてくれたら安心したけどとか言うかもしらんけど。
もう。
よかったな、何もなくてっていう。そうことやんな。
ケンティはもう時間という概念。
概念に起こってるからね。
これはもう、アインシュタインとかちょっと、相対性理論的な部分に入ってい
く。
概念ですから、時間というね。
時間が
誰が決めたんやと。
うんうん、いや、ケンティも絶対言わへんやろしな、これ。普通に。これはね、ちゃんとケンティとして言ってますからね。
ああ、
うん。
でも、いっそやけどな。いっそっていうか、まあ、こう答えたんでしょうから。
いや、すごいですね。さあ、続きまして。はい、オトさん。先日の放送でお二人の曲でしりとりの話ありましたが、私がやってるのはお二人の曲で一人イントロクイズです。ルールはシャッフル再生で正解したら次の曲と。イントロで分からなければ分かるまで聞いて OK なんで時間かけても正解重視ということで、気分次第で正式タイトルではなく、まあ、略してアメメロとか僕跳ねとかでも正解の日もあるということで、まあ、自分流ですとなかなか出てこない曲がやっと分かった時の快感がたまりません。今度は曲名を書いて漢字や英語の表記が合ってるかなどもやってみたいです。お二人もぜひやってみてください。
まあ、これに関しては、そうですね、歌えるか、やってみようのコーナーみたいにやってきましたけども、うんう
ん、はい。
それこそその概念で考えますと、
はい。
全然曲がかかってもタイトル出てこないんじゃないですかね。
と思いますね。 まあでもすごいいい曲名が生まれる可能性はありますよね。
まあそうですね。
うん、で、今後その曲名で詩を書いて、曲を書いてみたいなことが起きる可能性はありますけどね。
まあもちろん、ああ、これ確かレコーディングしたな、ああ、どうだな、ああ、いい曲やな、ってなるんですけど、タイトルが出てくるかっていうのはちょっと、うん、
そうですね。
難しいところかもしれない。
難しいところでございますね。まあまあ、やるかどうかはあれですけれども。
はい。
まあ、うん、ちょっとまあご自身でちょっと、僕らの分まで一旦楽しんどいてもらえたら、よろしいかと思います。さあ、そして、まちさん、こういちくんとつよしくんが初めて会ったとされる1991年5月5日、光源氏のコンサートですが、なんとそのコンサートに私も行っていましたと。部屋の整理をしていたところ、当時のチケットが出てきたんですが、日付を見て驚きました。確か中学生になって初めて行ったコンサートでした。勝手ながら運命を感じてしまう出来事で、報告をするか迷ったんですが、ファンとはいえど、ほうれん草は大事と思ってお伝えさせていただきますと。このチケットのお写真あるんですけど。すごいですね。4000円ですね。今のチケット高くなったな。
俺もなんかそういう記憶やもん、コンサート。我々がやり始めた時も。
まあそうですね。うん。うん。それでちょっと上がって、ちょっと上がってて、まあどんどんやっぱね、上がってきてて、今はイベンターさんのイベント業界も本当にチケットは高いですからね。これに比べたら。
ね、まあ東京ドームの方のセットの打ち合わせもしたんですけど、
うん。
やはり、材料が。
ああ、そうですね。
材料もやっぱり全部石油由来
うん。
関係のやつがやばいねんて。こう、セットをこうデザインしてもらった中で、ちょっとこの辺の材質変わってしまうと思うんですけど、いいですかっていう話も聞きました。
うん。
あと、ビニールテープ。
ビニールテープとか、そうですね。全部その辺が。だから、イベンターさん的にも相当、本当大変だって言ってますね。
いや、辛いご様子ですよ。だから、ね、まあ本当に悪循環というか、もちろんさ、ショーとか、まあ舞台もそうなんだけど、まあライブもコンサートももうね、なるべく価格は抑えた方がもちろんいいんですけど、今この悪循環陥ってるね。
まあ、豪華な、素敵な演出をしようと思って、やっぱりお金はかかりますからね。
あ、だからそこを、やっぱりね、うん、皆さんに満足してもらえるものを、お届けしない
と。そうですね。
なと。
うん。
改めてね、感じてしまう次第ですね。
はい。そして、ラストですね。ゆきさん、先日大阪で吉田拓郎さんのライブがあり参加してきました。前から4列目で初、生拓郎さんを見られて、ライブも大盛り上がり、MC では堂本の話題もあって、50代の時にやった番組では、近畿にお世話になってたと、育ててもらった僕にとっての青春だとおっしゃっておりましたと。また全部抱きしめても聞けて、お二人のライブなら、愛の手のところが拓郎さんのライブでは振りまであったのが楽しかったです。全部抱きしめては私の一番好きな曲ですと。
うん。
MC でお話ししてくださったんですね。
ありがたいです、ね。
拓郎さんが50代の時なんですもんね。うん、
ちょっとね、うん、先日私、拓郎さんとお会いする機会がありまして、
うん、
はい。まあ、その時にもちょっとお話しさせてもらいましたけど、
うん、
そう、50代の時だったって話になれて、
うん、
そうするともう我々も結構間近なんですよ、その年齢が。
いや、まあそうですよね。
それを考えると、すごいことだなって思っちゃいました。
いや、本当にね、年を重ねましたね。
重ねました。
だから、本当に拓郎さんや、それこそ坂崎さん、高見沢さんだったり、いろんな方々にね、番組で本当支えていただいた、いろいろ教えていただいたっていう、その方々の年齢になったから初めて気づくことも、やっぱりまだまだあるんでしょうね。
ああ、これからまだまだいろいろあると
。いろいろ勉強というか成長というかね、やっぱりあるんでしょうね。その年にならないとわからないこと。気づけないことっていうのもあるんでしょうね。
このね、拓郎さんとの、他素晴らしいミュージシャンの皆さんとのね、いうのは、すごい礎になっております。
はい。ありがとうございます。さあ、ということでございまして、引き続き、普通のお便り、そして、各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスは、 どうもと、アットマーク JOQR.net、どうもと、アットマーク JOQR.net でございます。はい。それではどうしましょうか。全部抱きしめてにしますか。
あ、それもいいんじゃないですかね。
ね。聞いていただきましょう。全部抱きしめて。
ショートポエムです。はい、今週はラジオネーム身の程知らずさんからのポエムでございます。これはショートポエムに送らねばという出来事があった。でも後になって内容が全く思い出せない。なんとか思い出そうと頑張っているところで目が覚めた。投稿しようとしていたのは夢の中での私だった。夢の中でまで投稿のことを考えていた私ってどうなのよと思った朝だった。うん、まあそれだけ送りたかったよね。
なんかやっぱりそこに思いが強いから、まあ、夢見るわけじゃないですか。
はい。
このラジオにそのなんていうの、投稿するなんていう経験あります？
いやー、確かにないですね。でもよくね、ラジオとかでもやってらっしゃる作家さんとかさ、
うんうん、
本当にラジオが好きで、そうやって投稿して、っていう方がなられてる。う
ん、多いですよね。うん、だから、こういう夢って絶対見えひん夢やよなと思って。
最近私はあれなんですよね、なんか物が飛んできて避ける夢見る。
うん、物飛んできて避ける。動体視力。はい、鍛えてる夢ですか。
なんか、
ね、何が飛んできてんのそれ。
いや、なんかわからん。なんか物飛んできて、で、余計ってちょっと一瞬覚めるみたいな夢よく見ます。
ああ、見るんや。
はい。なんやろうな。
最近何見たかな、覚えてないな。
いや、いいんじゃないですか、覚えてないっていうのも、こう、深い眠りなんじゃないですか。
にあるんかもしらんよね、それはそれでね。
うん。
いや、なんかだから、やっぱ独特な、なんていうの、僕らは絶対見えひん夢ですよね。この投稿することを、あ、そうや、これショートポエムに送ろうって言って何やったっけなっていう夢ですからね。
そうですね、
まあ、平和な夢ですよね、めちゃくちゃ。
まあちょっと近いところで言うと、まあなんか自分なんかはこう舞台初日なのに一切セリフを覚えてないとか。
うんうんうん。僕はそれドラマの設定のやつでありますね。
ドラマのね、現場入って。
ありましたね。うん。全然入ってんし、しかも台本が分厚くてめちゃくちゃ。
そうなんです。
いや、マジで入ってんねんけど、どうしようっていう。
これは演技してる人みんな見る夢なんやろうね、きっと。
いやと思うわ、これは。だってそこに対しての、 責任感というか、このプレッシャーえげつないじゃないですか。なんかこう
若い頃、あのまあもちろんね、こういろいろ主演やってきて、
うん、
やっぱり主演やとね、まあ、まあ金田一なんかもそうですけど、セリフ量、
はい、量がもう半端ないですからね。
シーン的にもこうすごい丸がついてて多くてとか、
はい、
そんな時に、あ、え、今日ここやんのって
現場でやったこと
ない？はいはいはい、
あります。
あるよな。
あのもう疲れてて
見落とす。
なんかのそう、例えば53シーン53をシーン58と思って58を覚えてたりとかして、よーく見たら、あの、3やってんみたいなんで。
あるあるやな。
そうで、58を覚えていくねんけど、58と結構もう3行ぐらい、ちょんちょんちょんみたいな、シーンやと思って、で、他のセリフ長いところを、に時間使って、で、現場入って、で、ちょっと待って、53、あれ、53っすかみたいな。53ですよ、みたいな。あれみたいな。
よかった。
めっちゃある。と思いつつ、まあ、何回も台本読んでるから、
まあまあね、
あの なんていうの、
なんとなく
感覚的に覚えてるから、ああ、でそっからもう本当もう全集中ですよ、本当に
全集中、
全集中して、もうブワー
覚えて、何の方の全
集中、何の方なんやろな、全集中、
53の方で、
53の方ですね、それはもう、
はい、もう
これは
これはやっぱ、うん、あんねんな、こういう
あるある
な、
で焦るけどでもやりきんのよな、
あのそうなんですよね、
でやれちゃう自分すごいと思っちゃったりとかするよね
まあね、
めっちゃ焦るけどね、
まあでもそのもう年取っていくとね、その瞬発力もなかなかですよ。
いや、ちょっとあの、なんか、寂しくなるんでやめてもらえます。
ね。
その、年取るとね、みたいなやつ。
まあまあ、逆に経験がものを言ってくる場面もある。
まあまあ、そうですね。
素敵に生きていきましょう。はい。さあ、というわけで、あれ？
あ、すいません。戻りました。ごめんなさい。
あ、大丈夫ですか？
大丈夫です。僕一瞬、あの、ちょっと、一瞬あの、未来に行って、もう一回戻ってきました。すいません。
本当、どうでした？ね、
あのね、結構良かったですよ。
あ、そうですか。
うん、あのもう、平和でした、すごく。
あ、なら良かったです。
うん、とっても平和でしたわ。
良かったです。
うん。
はい。さあ、というわけで、今週は2人でお送りしました。はい、いかがだったか。
はい。
来週は剛くんが担当と。
はい。
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 よろしくお願いします。
よろしくお願いし、申し上げます。
はい。文化放送でお聞きの皆さんはこの後、タイムレス佐藤勝利原よし君のレコメンでお楽しみいただければと思います、今日は佐藤勝利君が担当と。
なるほど、
ね、はい、では、
はい、
また
あのまた
2人でやる日もありますんで、
はい、それはよろしくお願い申し上げます。はい、ここまでのお相手は堂本の堂本剛と
堂本剛でした。
それでは皆さん、さよなら。
文化放送からお送りしているスノーマンのそのまんま、次回6月4日木曜の放送はスペシャルウィーク、僕岩本ひかると
阿部亮平の2人でお送りします。たくさんの方に聞いていただきたい週ということで、ぜひ皆さんでリアルタイムでお楽しみください。
スノーマンのそのまんまは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
よろしくお願いします。
最近うちの息子が変だ、夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど、おいお前近頃一体
読まれた、嬉しい。
なんだ、あの頃の俺と同じか。
変わらないときめきがある、幸せ発見ラジコ。
毎週土曜午前11時からの村上信五君と経済君、6月6日の放送は
Windows95 の開発に携わり、右クリックダブルクリックなどの機能を実装したエンジニア中島聡さんが登場。 AI が支える未来の生活を予測します。
すっごいよこれ。
村上信五君と経済君は毎週土曜午前11時から。
文化放送が10時をお知らせします。